はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の20日火曜日。今日のパートナーは、
はい、こんにちは、小島慶子です。
私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして火曜日は今日はこの方もご一緒です。
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。台風だったね。
そうですね。
まあ、なんかかなり大きいっていう噂聞いて、聞いたからってどう準備したらいいのかも分からずに、まあニュースの速報なんかをずっと見てたんだけど、
九州上陸前ぐらいが一番こう勢力を拡大してどうなるんだっていう感じでしたけど、まあ、あの陸に沿ってくれたおかげで、いわゆるこう水蒸気を吸い上げなくなったんで、まあ、勢力は徐々に弱まっていったっていうことですけど、被害は出てます。
そう、
は
い、そういうことなの、はい、陸に沿って動いていったから、そんなにあの水分が上にいかなかったんだ
っていうことみたいですね。今日の新聞
に書いてありましたね。でもなんかこう、まあ、この後もうちょっと風とか土砂崩れの被害は、まあ、徐々にまたちょっと出てくるかもしれないけど、ね、はい、まあでもこう台風と台湾の地震と両方だもんね、
うん、
まあ、両方ともこれ砂鉄さん、自然災害って言っていいの？自然災害かな。
まあでもなんか、ね、前多分この番組で小島さんがその、それこそ防衛費とかいうよりも、もうこの天災に対応しなくちゃいけないんじゃないかってことをおっしゃってましたけど、まあ、地震にしろ、まあ、台風にしろね、まあ、台風じゃなくて今線状降水帯でって言って、もうそういう水害がもう毎年のように起きてるんでね。
いやいや、でもテレビのニュース見てたらさ、なんかみんな結構出かけてるのね。出かけてて、それでそういう人たちにインタビューして、この後どうするんですから、いやいや、もうあの台風くんでもう帰りますみたいなニュースも、俺もこのなんかこう、まあ、3日間あったわけじゃない、月曜日まで含めて
連休がね、
連休がね、だからあんまり人移動しないで、俺はずっと、まあ、ただでさえ行動半径の狭い男なんで、あの自宅の近くしかうろうろしなかったんだけど、結構 あちこちみんな行ってるなと思って、小島さんもなんか金沢行ってたっていう話聞いた。
あ、そうですね、ただ、まあ、それも前から決まっていた、まあ、ことで、金沢で昨年に続いて、レインボーウィークといってですね、あのプライドウィークといって、まあ、LGBTQ の、方々に対する、まあ、偏見をなくそうとか差別をなくそうとか、暮らしやすい街にしようということを、まあ、金沢が街を挙げてやるっていうイベントがもうあらかじめその、この連休に設定されていたので、すごくあの台風の、まあ、進路を見てですね、心配しながらだったんですけれども、まあ、金沢に関しては16日から19日の間のその期間には、あの大きな、まあ、まあ、なんて言うんでしょう、被害というか、はなかったんですけれども、
パレードも無事に行われたんですか。
パレードもそうですね、日曜日に行われたんですけれども、昨年に引き続き、まあ、2回目ですね、あのとっても暑かったですね、もう33度ぐらい、酷暑の中を、でもとっても天気のいい、中だったんで、まあ、みんなでこう日に焼けながらやったっていう感じですね。
暑さもそうだけど、湿度の高さも
なんかものすごくて、
全然体調とか大丈夫だったんです
か。いや、だからもう水を浴びるように飲みながら、もう飲んだ水が全部そばからこう、だからペットボトルじゃなくて水筒600ミリぐらいの水筒を空にして、途中で給水されたそのペットボトルも空にしてって言っても、もう全部汗で流れてしまうぐらい、あの飲みながらね、水を飲みながらやりましたけどね。でもなんか、まあ、すごくあの連休だったので街中天気がいいこともあってたくさん人が出ていて、皆さんとてもあの去年以上にですね、ってこう手を振ってくれる方もなんか増えてるなっていう感じもあって、それは良かったなと思いましたけどね。
あのパレードに出てたわけじゃないんでしょ。
出てた。私はその、うん、プライドウィークって金沢、うん、あの レインボープライドウィークっていう、うん、中でいくつかのイベントで、はい、まあ、司会をしたり、うん、あのトークショーに出たりっていうことをして、うん、最後皆さんと一緒にこうパレードに出たので、うんうん、あの LGBTQ の問題って、うん、LGBTQ の当事者の人だけがあの関わればいい問題ではなくて、
はい、
あのね、この社会で暮らす人みんなが関わらないと課題って、ね、解決しないので、うんうんうん、まあ、私はその、まあ性自認とかその性的指向がマイノリティかっていうと、うん、マイノリティではないんですけれども、
うん、
でもそういう性的少数者の人がなんか辛い目に遭う社会に私は暮らしたいと思わない、うん、
なるほど、
という立場で去年からずっと差別をなくしましょうとか、うんうん、暮らしやすい街にっていうこと
で、東京の原宿ではね結構前からこれはやってたはずなんだけど、
う
ん、
そうですね、東京のレインボープライドはもうそれこそ10年ぐらいになりますかね、
う
ん、
そ
う
だね、
もうあのコロナでもオンラインで行われて、うん、すっかり東京ではね定着しましたけど、うん、まだ地方ではあのそういうプライド、パレードっていうのをやり始めたばかりとか、やろうと思ってるけどまだ なかなかとかっていうところも多い。
ロバート・キャンベルさんなんかも一緒に参加したんですか。
そうですね、今年はロバート・キャンベルさんもご一緒して、うん、まあ、一緒に金沢をね、うん、歩いたんですけど、
え、何か金沢の、まあ、前番組ではなんか金箔か、なんか、うん、
あ、先週言いました、
ね、あ、なんかいっぱい見かけましたよ、金箔ソフト。
やっぱり幅利かせてんな。
でこれを見て、あ、これがこの間ゴールデンラジオで話題になった金箔ソフトかと思ったけども、あの、ね、買いに行く時間とかがなかったんで、私は体内に金箔をですね今回は1ミリも取り込まずに帰ってきてしまったんですね。
なんで金箔のね、お汁粉とかいろいろあったと思うんだけど、
加賀百万石ですからね、うん、私もね、うん、あやかりたかったんですけど、う
ん、和菓子作りはなんかされた、
和菓子作りしたの。
そうなんですよ、なんかね、あの、うん、これがすごく、あ、いいアイデアだなと思ったのが、
うん、
例えば LGBTQ の問題について関心のある人は昔から関心があるんですけど、
うん、
関心がないとか知らないとか接点がない人に、
うん、
まあ、どうやって関心を持ってもらうかってことがこういうイベントをやったりする大きな意味なんですね、
うん、
でこの和菓子屋さんはですね、もう400年の歴史がある、うん、なんか加賀前田藩御用達のなんかすごい古い老舗なんですね、うん、森八さんっていう、うん、でそういう老舗の和菓子屋さんっていうのはこう行きつけにしてる、まあ、すごくなんて言うんでしょうね、こう、あの、報酬的な方とか、うん、まあ、昔ながらのご高齢の方とかもたくさんいるお店じゃないですか、
うん、失礼なニュアンスだけど、まあ、和菓子とか聞くとなんか周り全体が保守的なものに囲まれてる感じがちょっとしちゃうんだけど、
イメージではね、うん、そうですよね、
うん、
でもやっぱりそういう、こう、うん、一番なんかこう今時のものから遠いところにありそうなところで、
うんうん、
その LGBTQ に関するイベントをやったり、うん、虹色の、まあ、虹色っていうシンボルカラーなんですけど、うん、虹色の生菓子を売り出したりすると、うん、普段接点のない人が、あら、これなんで虹なんだろうとか、うん、あれ、今日やってるイベント何、うん、って言ってこう出会えるわけですよね、うん、
なるほど、
だからあの伝統的な場所でこそこういうレインボーな、うん、あの LGBTQ の方々 その権利をちゃんと守りましょうとか、うん、そういう人たちが実は金沢って暮らしにくい街なんですよ、ご存知でしたみたいなことを変えていきましょうよみたいなことをこう出会える仕組みをね、うん、作るのはいいなと思って、だからこの和菓子、うん、あの、うん、制作体験のイベントも、うん、このプライドウィークの一環でやったんですけど、これすごくいいアイデアで、加賀友禅の方々とかもだから、うん、今回はあの積極的に関わってくださったりとかね、
あのレインボーの和菓子が写真に小さく出てますがこれ小島製作なんですか、そうじゃないですか。
私作りましたよ。
小島製作ですか。
あのその職人さんにですね教えていただいて、
うん、
あのこれ一般の方も参加できる和菓子体験教室っていうのが開かれたんですけど、
うんうん、
で生菓子というのをねどうやって作るのかっていうのを教えていただいて、
うん、
私生菓子大好きだからね、うん、いつも練り切りってだいたい1個あたり1分かからないで食べちゃうぐらいね、パッと食べちゃうわけ、美味しい美味しいって、
うん、
で作るのがこんなに大変だったらもっともっとゆっくりありがたく食べねばと自戒したぐらいやっぱり手がかかってて、
ね、和菓子職人の人ね、うん、
素晴らしい技術です。それね、目に見えないマッハの速度で作るんですよ、その美しい和菓子を。
いや、これあの
職人さんは、
私テレビの仕事で和菓子職人の役をやったことあるんですけどね。
あ、そうです
か。
暑いんですよ、素材が。
あ、確かにね、
暑い、もうその暑いのを、うん、まあ、一つ作るだけならね、こうなんかこう一生懸命作りゃいいんだけど、そうじゃなくて暑いうちに何個も作んなくちゃいけないんですよ、
うん、
手に取って、
そうかそうか、
手に取って丸めて、 これだからこっちになんかこう器の中に 餅のあったかいみたいなのがこう作って入ってるんだけど、うんうん、それをこう時間内に丸めていかないと、うん、成立しない仕事なんだ
ね。お餅はね、お餅冷めちゃうとそうよね、硬くなっちゃうから。
いやもう手真っ赤になってさ、
いやそれは結構トレーニングしてこう映せるような作れるレベルにするってことなんですか。
2日か3日か2日ぐらいその和菓子の職人さんのお宅で、
まあ、
ロケもそこだったんだけど、そこで会話していただいて、やらせてもらいましたね。
いや、
うん、
本当にね。
それは何のなんかの犯人だった、犯人とかの何の役だったんですか。
なんで犯人になるの。違いますよ、犯人じゃありませんよ。なんだっけ、
人情派、人情的な、
ね、名古屋の名古屋のあの、年老いた夫婦が、年取った夫婦が、まあ、俺は横暴な男の役で、最後奥さんに別れられちゃうんだけど、まあ、その別れられちゃ その横暴なこう昔の職人
の、腕は確かだが、みたいな、
そうですね、やってて、大変でしたけど、思ったほどこうもうちょっと和菓子のシーンあるのかなと思ったので、意外と
2日間やったけど、
画面の割にはそこはさらっと言ってましたね、
名古屋の NHK のドラマ、
そうそう
ね、
はい、その時はお世話になりました。佐哲さんの方は、今日拾った言葉たちというご本が出ております。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはどういったところで収録したのが載ってたんですか。
これ暮らしの手帳という雑誌でもう6年ちょっとぐらい連載してまして、まあ暮らしの手帳が隔月で出る雑誌なんですけど、まあその2ヶ月にあった、まあ僕がテレビで見たり新聞で読んだり、まあラジオで聞いたり、いろいろ自分がインタビューしてこう聞いたりとかですね、まあ気になる言葉をこう書き留めておきながら、でそれについてまあ言葉を紹介して、でそれに対して自分も少しこう言葉を添えていくっていう感じなんで、はい、まあ、頭から読んでいくと、なんとなくこの 5,6 年あったことがなんとなくわかるかなっていうので、はい、この暮らしの手帳の編集部が神田駅にあるんですよね、だからまあここから近いんですよ、
神田駅、
なるほど、
だから僕は本当これギリギリの進行でやってたんで、まあ、ここで出てると、お前ここにいるよなっていうことで、寄ってけっていうことで、この1ヶ月前ぐらいの 2,3 週間はもう本当に寄ってけっていうことで、
なるほど、
ラジオが終わると出版社に
行って、そうですね、もう大変でしたよ。
はい、そしてその中にはありがたいことに、183ページですが、このラジオのことも書いていただいております。
バレてましたか。
はい、バレてますね。そうですね、確かここの見出しに、赤いストローで作ったエビみたいなものが送られてくるような近しい関係だから、ラジオはコミュニティとしては消えないんじゃないかなという、なんか、適当に私の言った言葉が
適当にやりません、正確に言
って
ます
ね。リスナーの方が手作りでいろんなものを送ってくださって、その中に赤いストローで作った精巧なエビがあった、
まあ
本当よく作られた、細かいヒゲとかをストローをこう細かく切って、
すごいね、
再現してある、
送ってきて
る、素晴らしい作品。
ケータロー君のイメージでは精巧なエビという表現ですが、まあ、赤いストローを切ってエビ作っちゃったという、まあ、私に言わせればですね、まあ、いいんですけど、まあ、成功というよりかなんかこうもうちょっとなんか暇に任せた感じがこう漂っているエビのストローの形をしたオブジェです。オブジェですか、あれは。
それがまあその大竹さんのインタビューでね、デイリースポーツに載ってて、でまあその言葉の前後でこう大竹さんがこうリスナーとの距離が近いを通り越してるというふうにおっしゃってて、この言い方がなんかすごい素敵だなというふうに思ったんですよね。
ありがとうございます。
遠い近いじゃなくても近い通り越してるからこそこの赤いストローで作ったエビらしきものが届くと、
エビらしきものとかいろんなものが、まあね、佐哲さんも、いろんなものがいただくとかっていうふうにおっ
しゃ
って
そうですね。だから僕もまだ TBS でラジオやってからまだ、一人やってから本当にまだ2年ぐらいですけど、なんかこうやっぱり続けていくにつれて、この近いを通り越す感じっていうのがすごく伝わるなっていうふうに思ってきて、それは本当に続ければ続けるほどそれは感じることなんでしょうけどね。
まあだからね、 まあ、そんな大きく考えてるわけじゃないけども、なんか月曜日は阿佐ヶ谷姉妹っていうのをやっててね、まあ、本当にもう月曜日のあれはもう本当阿佐ヶ谷 FM みたいになってるのよ。
そうですね、大体あの健康体操、健康教室と、阿佐ヶ谷の商店街の
同行、それであの町内会の人が、ね、たくさん出てきて、長陽っていうラーメン屋のご主人があの一番最初はあのクーラーが止まったっていう、ね話から始まって、それからなんかこう腰を痛めたとかっていう話から、もうその近所のせんべい屋さんからせんべいじゃないものを もらったとか、もうもう何かを超えたなっていう感じの、
僕はあの今回実はこの本で阿佐ヶ谷姉妹の言葉も紹介させてもらってるんですよ。あの一回あの渡辺恵理子さんがですね、美穂さんになんか LINE で、あのカラオケ終わって洋華堂にいます、今うちにトマトありましたっけっていうメッセージを LINE で送ろうとしたらそれをツイッターで送っちゃって、そしたらそれみんなうちにもあのトマトありますよって言ってそれがすごい拡散されたんですよ。いやそれすごくほっこりするエピソードだなと、あの22ページに書いてありますけど、
本当ですか。
僕はその時、雑誌でそのすごいリツイートされたツイッターをこう、それを投稿した人に取材をしようっていうんで、僕はその時にこのお二人に取材させてもらったんですよ。どんな気持ちでこの恵理子さんこの誤爆をしたんですかっていうふうに言ったら、なんかすごく疲れてて、こういう投稿してしまったと。で、なんか、どっちかが声優で、どっちかがイトーヨーカドーで、で、なんかスーパーに派閥があると。私はこっちに行くけど、私はこっちに行くみたいなので、だからそういう小競り合いをちょっとインタビューで収録させてもらったんですよね。だから僕はすごくこれが思い出深い言葉で。
なんかこう、つながり方はちょっと、まあ、慶太郎君もこうやってラジオ長い間やってて、慶太郎君はいろんな番組にね、携わってて、その辺で、俺はこの番組だけじゃん、まあ言ってみればさ。慶太郎君は僕の番組から、あの、あさこさんの番組もやるし、田村淳、あつしさんの番組もやってるし、そうするとそれはどういうふうに受け止めていくの、慶太郎君は。
まあ、それぞれの距離感が、ある感じなので、それぞれの距離感に合わせてやっていこうかなっていう感じですね。また一人でやるラジオってまたちょっと違いますけど、まあ基本的にあさこさんとかもあつしさんとか、まあこの番組だと大竹さんとか、まあその中心になる人とリスナーさんとの距離に合わせていこうかなっていう感じでやってますけど、合わせられてるのかなっていうのはわからないですけどね。
いやでもそのなんかその距離感の温度差みたいなやっぱありますか、他の番組やってると。
ありますね。まあ一番こうなんか一枚のメール、本当にその人に向けてしか喋ってないんじゃないかっていうのはあさこさんですね。
そうだよな、あさこはそういう感じだよな。
はい。まああつしさんもうちょっとこう広い感じで喋ってるなっていう感じもしますしね。
ああ、なるほどな。
はい。大竹さんもすごい少人数の方に向かって話しかけてるなっていう時を、はい。
あ、そう。
思いますよ。はい。
あ、そうか。
大多数っていう、はい、もうなんか1000人とかいうよりかはやっぱりこうなんか10人ぐらいをなんかイメージしながら喋ってる風に聞こえますけどね。
ああ、そうですか。はい、で、あつしさんは、
あつしさんはやっぱりこうなんかツイッターとかでもやっぱ300万人ぐらいフォロワーがいますから、やっぱりこう100万単位の意識はちょっとなんかところどころにあるなと思いますよね。
へえ、そうですか。はい、まあ、どれがいいというわけじゃ、ないんだね。はい、でもなんかこう、なんか聞き終わった後だけど、あつしさんはすごいなと思ってちょっとするよね。なんかこう。小島は、
何が距離感、リスナーとの、分かんない、それ聞いてる人が決めることだと思ってます ね。聞いてる人が、あ、今日は小島さん私に話しかけてくれてると思ってる人もいるだろうし、また適当なこと言ってみんなにって思ってる人もいるだろうし、それはもうその日の気分かもしれないので、なんかこれラジオでも普段の話でも自分の話がどういう話であったかっていうのはこう聞いた人が決めることだから、私には決められないと思って話してるかな。
なるほどね。いや、そう、まあそうなんだけど、そのなんていうの、俺毎日やってたりするから、なんかこうあれじゃない、こう そんなに毎日毎日いろんなことが俺なんか起こるわけじゃないじゃない。
そうね、
うん、そうするとかなり日常との区別がつきづらく俺はなってるっていうふうに自分では思ってるんだけどね、
うんあうん、オンオフがね、
うんうん
うん、でもそうね、うん、どうなのかしら人によるだろうと思うけど仕事の時の話し方と、うん、お身内と話す時の話し方がすごく違う人とかってもいるじゃない。普段無口な方とかさ、
うんうん、
あと話し方のトーンが全然こう仕事のスイッチが入ると急にすごく明るくなるけれども普段はどっちかというとちょっとこう、うん、ねあの
暗い人、まあ、
ちょ暗めの人とか、うん、結構いろんな人いるけど、うん、ねわ私の場合はあんまり普段もオンエアも変わらないので、
うん、
普段からこんな感じでペラペラ子供にもこんな感じで喋ってるので、うん、そこの落差が大きい人にとってみたら、うん、なんかその地続きになっちゃうのは辛いのかもね、もしかしたらね、
うん、
大竹さんってどうなんですか。普段はすごい無口だったりするの。
誰
大竹さん私生活。
ああ、まあこのラジオほどは喋らないと思うね。
あそう、
まあ、だけど、まあ、だからさっきから行動半径狭いって言ったけど、うんまあ、それで済む社会だからね、
うん、
そこは。ああだからね、あの今日晩飯何って言えばこれですって、あそうですかっていう会話になるだけだから
あそうか、そこ、じゃあ、うん、後輩連れて飲みに行って、うん、なんか昔の話バーってしてとかって、うん、そういうこういうふうにこう仲間内でバーって喋るのが好きっていうタイプではないんですね。じゃあ大竹さん、
何かあまあ言い方は悪いですけど何か事件があった時、
うん、
まあ事件というか、まあ、誰々が病に倒れたとか、うんまあ、そんなような時はこう、ね、一生懸命話しますけどね、
うん
まあうん、それからその会社が、ね、相手の方の会社が大変だみたいな時は一生懸命話しますけどね、
うん
まあ、普段そんなバカ話は近頃はもうしなくなりましたね俺は、うん、
そうか。
なんかほら、うん、芸能人の方によっては、うん、このある種行動範囲の狭さっていうのが、
うん、
結構こう親しみやすさを生むことっていうのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
でも多分大竹さんは聞いてると本当に狭いぞっていうことがやっぱり日々聞いてると分かりますよね、
うん
うん、だからその行動範囲狭いところだけ喋ってるんじゃなくて、
うん、
本当に狭いんだなっていうのが、まあ、わざわざ言うことでもね、
まあ、あのセブンイレブンの
コーヒー、
コーヒーと
コーヒーが値上げしたとか、
うん、近所の蕎麦屋の話
と、蕎麦屋の話と、
最近チャーハン見つけた、
チャーハン見つけたって
、つけたって
、あと蕎麦屋、蕎麦屋
マックもよく行くぜみたいな、
うんうん、
狭いんだよ、狭いですよ
たまにバーミヤ行く、
ね、そうか。でも多くの人はそんなもんでしょう。
いや昨日はね、うん、昨日はもう本当なんかね、あのテレビのね、なんていうの、なんていうの、ネットって なんていうか分かんないけど、アメリカン・ゴッド・タレントっていうシリーズがあるのよ。知ってる？知らない？
知らないですね。
それはなんかのオーディションみたいな番組で、
うん、
で、4人の審査員がイエスを出して、
うん、
4イエス、4つのイエスと1つの、うんゴールド あのボタンがついてるっていう番組で勝ち、そこで勝ち抜くと なんとかに行けるみたいな番組なんだけどね、これがねもう、ま、長くなっちゃうけど一つ一つのエピソードがものすごいんだよこれ、
面白い、
うん、結構面白いなと思ってね、まあ、そういう話をすれば俺もちょっと広く見えるだろ
アメリカンゴッドなんとかを話せば
話せば多少俺の行動半径も広く見、はい、今でもうちにいてテレビ見てた
から広さを画面に頼ってますけど、
まあ、メタバースみたいな
メタバース的な、
はい、
拡張現実、
ね、いいわ今度高山君に行ってその話するよ
で
ちょっと話変わりますけど、はい、佐哲さんのこの本ですね、
うん、
暮らしの手帳社から発売された武田佐哲さんの本、うん、今日拾った言葉たち、今日ゴールデンラジオ聴きの3名の方にプレゼントいたします。読んでみたいという方は佐哲さんの本希望と書いてメールもしくはファックスでご応募ください。メールはゴールデンアットマーク JOQR.net GOLDEN アットマーク JOQR.net ファックスは0354031151ファックスは東京0354031151番です。番組のエンディングで当選者発表させていただきます。
佐哲さんが可愛いうさちゃんの絵描いてましたちゃんと、
はい、あのこのイラストがね、はい、あのこれ佐哲さん描いたの？そうじゃ
いやいや、一応僕っぽく書いてくれたんですよね。
表紙のね、イラストは違う方が書いてますけど。
でね、この中、この人、上から二つ目にね、うん、あの、ラジオのね、イラストが載ってるんですよ。うん、これが、俺、いいなと思ってね。
可愛らしいイラスト
ですね。ね、まあ、全部で、まあ、新聞読んだり、うん、本読んだり。
そうそうそう。
パソコン見たりしてる絵が載ってますけど、
ね、はい、今日番組でプレゼントするのはその中に直筆の武田うさちゃんが書いてありますからね、うん、
はい、さあ慶太郎君、
はい、うん、こちら今日の東京新聞一面でした。国葬中止、うん、脱原発、安保法廃止、うん、まあ、この3つの見出しが並んでるんですが、うん、声聞いて雨の訴えと、安倍元総理の国葬中止、原発再稼働反対、成立から7年となる安保法制の廃止を訴える集会が19日渋谷区の代々木公園で行われました、うん、台風14号の影響で時折雨が強まる中、主催者発表ですが1万3000人の人が集まって抗議の声を上げたとあります、
はい、まあ、ちょっとインデックス時間がないでこれからずっとつなげていってみない、慶太郎君、
はい
はい、この話をちょっと頭からしていきましょう、はい、
まあ、大きな、うん、まあ、デモが行われましたけれども、うん、大きな集会が行われましたけれども、うん、まあ、これにこう、まあ、関わることとして、こちら昨日の毎日新聞なんですが、はい、世論調査最新の結果が出ています、うん、内閣支持続落 29% とあります、はい、毎日新聞と社会調査研究センターが17日18日の両日全国で世論調査を実施しました。岸田内閣の支持率は 29% で、8月20日21日の前回調査の 36% から7ポイント下落しました、うん、内閣支持率が 30% を切るのは2021年10月の政権発足以来初めてということになります、うんうん、で、まあ、さらに他の項目としては、旧統一教会をの問題をめぐる岸田政権の対応について評価するという回答が 12% にとどまって、評価しないの 72% を大幅に下回ったとあります、うん、さらには自民党は安倍氏と旧統一教会との関係について調査すべきだと思うかの問いでは、調査すべきだが 68% に達したと、うん、さらには安倍氏の国葬の賛否について反対が 62%、 前回の 53% から9ポイント増えたとあります、
うん、はい、はい、テレビではね、エリザベス女王の、国葬を厳かに、放送しておりましたけども、昨日の毎日新聞、内閣支持率続落とあって、これのアンケートの調査の結果が出てます、このアンケートは SMS 機能を使う方式と、は
い、ショートメッセージですね、
うん、固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わせ、携帯の方は642件、固定の方は422件の有効回答を得たと、その結果をもとにこの、支持率のいろんな評価が出ているということですけど、佐哲さんいかがですか、
うん、まあ、29% というのは多分ね、うん、政権にとっても本当に衝撃的な数字だと思うんですけど、
はい、
この、まあ、政党支持率っていうのを見てみると、うん、この自民党の支持率っていうのも、うん、まあ、前回 29% から6ポイント低下して 23% っていうことなんで、うん、まあ、本当にこう自民党が何があっても支持をするぞっていう人しかほぼもう支持しないくなってるっていう数値が出ているわけですよね。で、
うん、そうですね、俗に言われてるなんか不動票みたいな、
岩盤支持層というんですかね、とにかく何があってもっていうね、うん、
そうですね、何があってもだけが残った、
そうですね、うん、っていう形になっていて、うん、で、まあ、先ほど砂山さんもおっしゃってましたけど、やっぱり一番ポイントはこの旧統一教会との関係が明らかに深かった安倍さんがどういう関係にあったのかっていうのはやっぱり調査すべきだろうという人が、まあ、調査すべきが 68% ですから、うん、で、まあ、今調査するつもりも全くないわけですよね、
うん、で、ご本人が亡くなっているからという、ね、
限界があるっていう言い方をしてますけど、はい、うん、まあ、限界っていうのは何かいろいろ調べた後に限界っていうのやってくるんだけども、うん、何もしていないっていうことが見えてしまっている、
うんうん、
まあ、これ岸田さんが本当にここまで、うん、数値として落ち込むと本人たちも思ってないのだとしたら、うん、この数値を経た上でどうすんのってことになりますけど、うんうんうん、またちょっと国葬については後でね、うん、もっと言いたい方のところでも話そうと思っております、
は
い
は
い、
それはその時にお願いします、
はい、
ここまでで小島さんはいかがですか。
そうですね、うん、まあ、ちょっと、うん、なんかは余談みたいになりますけれども、うん、まあ、エリザベス女王の、まあ、昨日の儀式をずっと私もこう、BBC に を変えたりして見てたんですけれども、うんうん、あのもちろんこれ、ね、あのエリザベス女王の場合はあの70年、あまりもねもう長く親しまれてきた人ですから、うん、あの多くの人が追悼するわけですし、うん、あのまあ、その方のその一生を捧げたってことは本当に尊ばれることだと思いますけど、それでもやっぱりこう、まあ、棺の上に置かれた王冠ですとか、いわゆるその、まあ、王の象徴であるね、杖とかには大きな宝石がはまってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、で私ね昔ね父はねニューデリーにね駐在してた時にね、うん、あのタージマハルを見に行ったんですよ。高校3年生の時に父のところを訪ねてね。
何を見に行った？
タージマハル。
タージマハル、
はい、インドの、まあ、ニューデリーからちょっと行ったアグラっていう町だったかな、うん、にあるあの白い、まあ、大理石でできた非常に美しい、うん、あの、あ、まあ、建物でですね、うん、それはある王様が自分の亡くなった王妃を悼むために建てた、うんうん、あのまあ、霊廟なんですけれどもね。でそこにはあのもう本当に美しい象眼細工のこう、まあ、宝石とか、がこう埋め込まれているあの美しい装飾がその白い石に、まあ、施されていて、うん、まあ、世界中から人が来るようなところですね、うん、だけどそこにこうポコッと穴が開いていて、ここにはまっていた大きな宝石はイギリスにありますっていうのがこう表示されていたりするわけですよね、うん、そうすると当然ながらインドはまあインド の, あのイギリスの植民地だった場所ですから、はい、ああこうやって、まあ、よくねダイヤ博物館が世界中から略奪したもののなんか陳列場だとかって揶揄されたりもしていますけれども、うん、やはりそのいろいろなこの儀式の中で用いられるものが何の象徴かっていうと、一つは王室の権威だとかそのイギリスのね、人々のまあ誇りの象徴だけど、でも同時にそれは植民地支配だとか、さまざまなまあ人々の苦しみがあった上で の, その、まあ、王室であるっていうことの象徴でもあるわけですよね、うん、で国葬っていうのはそういうことをまざまざ と長時間にわたって考えざるを得ないイベントなんですよ。じゃあ今度日本で行われる国葬は何の象徴としてそれを人々が見るのかっていうのを考えないではいられなかったですね、昨日儀式を見ながら、
うん、なるほどね。あのなんかあの霊柩車っていうの、
はい、
こうガラス張りの
上からも横からも、
うん、あ、女王の棺が、
はい、棺がよく見えるように
ね、よく見えるようにね、はい、あの車後ろにジャガーって書いてありましたね。ジャガーの文字がね、あ、ジャガーの特徴だなんてね、うん、思いましたけどね。慶太郎君、
はい、
このことに関してやっぱし国務教授とかいろんな方が声を上げていますね、
はい、これあの、うん、東京新聞この番組の月一のレギュラーでもあります、うん、望月磯子さんが書いた記事ですけど、うん、安倍政権の問題を示す必要がある元総理国葬を考えるシンポジウム3200人視聴、東大の国分教授研究室が開催という、
うん、
安倍元総理の国葬を考えようと東京大学の国分光一郎教授、まあ、哲学の先生ですねの研究室が国葬を考えるをテーマに政治哲学者弁護士ら識者6人による議論を YouTube で配信したと、まあ、それを3200人の方が視聴したということなんですけども、国分教授は安倍政権は公文書を破壊、権力の及ばない人々を徹底批判した、国葬が開催されればこれらが黙認され、安倍政権の完成に手を貸すことになると批判したと、うん、そして京都聖華大の白井聡准教授は、第二次安倍政権の2012年体制を生んだ日本は徘徊主義者が横行し、日本会議や旧統一教会などの右派が活性化したと指摘、旧統一教会との関係を騒ぎ立てるのは安倍氏を銃撃した山上容疑者の思うつぼだとの批判もあるが、暴力でなければ変えられないような状況を私たちが作ってしまった、テロが起きる前に我々の日本社会は腐りきり敗北していた、国葬は私たちの敗北していた社会をうやむやにし否認することになる、決して許してはならないと、そして旧統一教会の元信者やカルト2世の救済にあたる山口博弁護士は、うん、国葬を行えば信者にとっては旧統一教会との関係を深めた安倍氏を国が認めたことになり教団幹部が喜ぶ、信者の家族が苦しみカルト2世が苦しむ、なんとかこれ以上彼らが苦しまないようにしてほしいと訴えたと、こういう声が載っています。
はい、こういう厳しい声が載っておりますけども、このあと3年間、この政権は維持していこうとしているわけですが、う
ん、あの今のコメントの中にあったその、うん、旧統一教会のことを批判するのは山上容疑者 の,、うん、あの思うツボだとかっていう批判と本当に私的外れだと思っていて、うん、カルト宗教がこの社会でその まあ、多くの人を、まあ、あの辛い目に遭わせるような状況が望ましいと思うのでないならば、やっぱりあの統一教会のことはきちんと追及するべきだと思うんですよね。それは山上容疑者の意思とはもう関係なく、この社会で安全に暮らしたいという人たちにとっての問題だと思うので、うん、本当に的外れな批判だなと思いますね。
はい、さあ今日も始めましょう。